会のうちに今日もあなたの豊かな祝福をもって導きください。またアジアの諸国のうちに神様どうぞあなたがこの同じ時間に礼拝を捧げている国々のうちにも主の御手がありますように。また病のために礼拝に参加できない方々のうちにもそのところにあって主が豊かに恵みを注いでください。皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。今日はご案内しております通り、佐藤先生をカナダのトロントからお迎えしておりますが、まず先生、最初に立っていただいて拍手を持って歓迎したいと思います。先生、どうぞ。はい、今日はアフリカからライアンさんが、ね、どうぞお友達2人立ってください、どうぞ。はい、はい、これから歓迎いたしたいと思います。それでは佐藤先生をご紹介したいと思います。資料には書いてありますけど、先生は1950年に東京の世田谷でお生まれになりまして、なんかこの間お話を聞きますと、非常に家庭が貧しかったので高校を卒業してすぐに自衛隊に行かれて7年間自衛隊で勤務をされたというお話をお聞きしました。その後自衛隊を辞められてですね、北海道の学園大学の法学部を卒業された後にカナダにありますところのイカオという、皆さんもよく時々聞かれると思いますが、イカオというところでですね勤められながら、そしてカナダのトロントの証券会社の駐在員として勤務をして、そしてそれからその後ですね、オーストラリアにその会社、証券会社を務められて、そのオーストラリアの支配人となられたという、この社会におけるですね、そういうようなこの経験をなされて、あとですね、献身をされて、今、トロントの日系教会、バリーさんと同じ、英語教会と日本語教会が一つなんですが、その中の日系教会を牧会されておられるということでありますが、今回はですね、お二人の、その沖縄での様子というか、あるいはまた、私たちにご挨拶をしたいということと同時に、ピーターのお見舞いを含めてですね、今回おいでくださいました。いいお交わりをさせていただいておりますけれども、今日は先生を通して御言葉をご一緒に神様を見上げていきたいと思っています。それではもう一度拍手を持って講談をお迎えしたいと思います。じゃあ今日の聖書、短いところですから、ローマ人への手紙の第8章の18節、じゃあ特別教で読んでくれる？8章の18節、ローマ書第8章の18節、どうぞゆっくり読んでくださいね。ページを教えてください。はい、それではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。本当に今回ですね、比嘉先生ご夫妻、それから教会員の皆さんには大変お世話になって、本当にこれが沖縄のおもてなしなのかと思ってですね、いやこれはすごいなと思っていつも本当に感謝しております。私はですね、現在カナダトロントにあるトロント日系福音教会というところで日本語の牧師をさせていただいております。もう13年になります。ピーターとバレリーのですね、教会とは違うんですけども、ピーターのおじいさんが、私のおじいさんとおばあさんがですね、私の教会におりまして、そしてこのメアリーさんの方、おばあさんの方はずっとクリスチャンだったんですけども、このジョージ浜崎さん、彼はですね、ずっと90歳まで仏教徒で、自分でですね、 向こうに仏壇売ってないもんですから、自分で仏壇を作ってですね、そしてそれに対して毎朝毎晩拝んでいたというようなですね、本当に熱心な仏教徒でした。しかしメアリーさんがですね、彼が90歳の時のちょうどイースターの時期ですね、メアリーさんが天に召されました。クリスチャンだった奥さんがですね、その時に聖霊なる神が働かれたんだと思うんですけども、彼がですね、私もイエス様を信じたいということでですね、彼もクリスチャンになって私たちの教会に、まあ、あんまり年が高齢で難しかったのであんまり来ることできなかったですけども、スモールグループの集まりやなんかでですね、結構楽しい交わりをさせていただきました。そしてですね、彼が召される前にですね、ピーターがですね、彼がクリスチャンになるぐらいであれば、日本にも、日本の人たちにも、他の日本の人たちにも、その希望があるということでですね、彼が今度、宣教師として召されてしまって、そして今、こちらでですね、500回になっていることであります。神様の働きっていうのはですね、本当に不思議だなと私は思います。神の御言葉である聖書によると、創造主なる神は、被造物である私たちとの関係を回復するために、その唯一の御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そして御子イエスは私たちの罪を許すために、私の罪を負って、皆さんお一人お一人のですね、罪を負われて十字架にかけられて死なれ、墓に葬られて三日目によみがえられました。これは約2000年前に実際にあった歴史的な事実であります。そしてこれが良い知らせであるイエス・キリストの福音であります。これこそが創造主なる神が私たち人類に与えてくださった唯一の救いの道であります。イエス・キリストは言われました。私が道であり、 I'm the way、 私が真理であり、 I'm the truth、 そして私が命なのです、 I am the life。 英語で言うとよくわかるんですけども、これみんな THE がついてましてですね、それしかない。日本語だと道であり真理であり命なのですと書かれているので、はっきりそこのところわかりませんけども、それしかないんだよということを言って、このイエス・キリストは言っておられます。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。シエスは言われました。私たちはこのキリストの福音を信ずる信仰によって義と認められて神の子供とされました。私たちは神と和解し、すべての悪から清められて、 神の子供であるという確信をうちにおられる聖霊なる神によって与えられています。今私がですね、クリスチャンの皆さんに、あなたは救われていますかと質問したら、皆さんはどのように答えられるでしょうか。救いというのは一体何なのでしょうか。聖書の中に書かれている救いには三つの側面があります。一つは義人であります。そして聖化、そして栄化であります。この三つの側面が救いにはあります。キリストの福音を信ずる信仰によってすでに義と認められて、私たちクリスチャンは救われています。これは確かなことであります。しかしこの救いはまだ完成されていません。私たちは今、聖化という次の側面の中で、この世の中で生かされています。このことを少しですね、見ていきたいと思います。救いの一つ目の側面は義人であります。英語でジャスティフィケーションと言います。これは義と認められることであります。神の目から義と認められることであります。これは言ってみれば過去に起きた救いであります。私たち人間は人類の祖先であるアダムが罪を犯したことによって、誰でも必ず罪の性質を持って生まれてきます。そしてこの罪の代価は死なのであります。ですから私たちは霊的に死んだ状態で生まれてきました。その時私たちは創造主なる神の存在さえ知らずに、神との関係は全くありませんでした。しかし神道の神とか仏教の仏とか偶像の神々は知っており、この生ける誠の神に出会うまでは実際それらにお参りもしていました。私もそうであります。それは知らずに行っていたとはいえ、生ける神にとって最も忌み嫌うべき行為でした。救いの二つ目の側面、これは聖化であります。清く化けると書きます。英語ではこれをサンクティフィケーションと言います。これは私たちクリスチャンにとって現在進行形の救いであります。神の一方的な愛である恵みによって救われたクリスチャンは、うちにおられる御霊の助けによって祈りをもってさらに神との関係を密にしていきます。そして自分たちの信仰を養うために、神の御心を示す聖書の御言葉に親しみ聞き従っていこうとします。そうすることによって不経験とか汚れ、そしてこの世的な希望が渦巻くこの暗闇のような時代の中にあって、世の光として私たちは 輝いていくことができるのであります。私たちクリスチャンは神の恵みの御業であるこの素晴らしいキリストの福音を世の人たちに伝えていかなければなりません。また聖霊の助けによってより清くされることを願いつつ、ますますイエスが山の上で語られた幸福の指針に示されている心の貧しいものというキリストのご性質を持った人に変えられていくのであります。それと同時に神の愛の奉仕に勤しみ、聖霊の実を豊かに結び、神に栄光を期すものとなることができるのであります。これも聖霊の働きであります。私たちの力でやろうとしてもこれはできません。これこそが今聖火の真っただ中にある私たちクリスチャンの使命なのであります。そして救いの三つ目の側面、これは栄華であります。栄に化けると書きます。英語ではグロリフィケーションと言います。これは未来形の救いということができます。クリスチャンはこの世にあってすでに救いの恵みの御業に預かっており、その祝福を味わうことができます。しかしその時点で救いの御業全体が完全に成就しているわけではありません。私たちは永遠の祝福、体の贖い、神の裁き、キリストの再臨など将来起こることが望みであり、それによっても救われることになるのであります。私たちはその救いに預かるように定められています。しかしそれは終わりの日に与えられるものであって、その時まで私たちはその救いによって相続するものを辛抱強く待ち望んでいます。終わりの日についてパウルはその彼の最後の手紙である第二テモテの手紙3章1節から5節において次のように言っています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、そんな者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは敬虔であっても、その身を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。第二テモテの手紙三章の一節から五節であります。私たちの周りを見回してみると、そんな感じの人々がたくさんいて、今がこの終わりの日に 近づいてきていることがよくわかります。だからこそ私たちは信仰を持ってしっかりと日々歩んでいかなければならないのであります。クリスチャンは最終的にその救いの御業が完成するときに、つまり栄華されるときに、悪とか病気、苦難、痛み、苦しみ、および死から完全に解放されることになります。そしてそのときに悪魔に対するキリストの完全な勝利宣言がなされるのであります。黙示録の21章2節から4節には次のように書かれています。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これらの救いの側面はすべて神の一方的な愛である恵みにより、私たちの信仰によって実現するものであります。今私はトロントの教会でロマ書の公開説教をしています。そして私自身それを学ぶことによってすごく恵まれているので、少しそれをお裾分けしたいと思って今日この御言葉から語らせていただいています。パウロはロマ書の8章18節からこの未来形の救いである栄華について語り始めています。キリスト教は何よりも世界観であり、また歴史観でもあります。聖書を通して神は私たち人類に、私たちがどこから来てどこへ行こうとしているのか、それを教えようとしておられます。そこに私たちの希望があります。私たちクリスチャンには絶望という言葉はありません。なぜなら私たちが目で見ることのできるものがすべて消え去ってしまったときに、新しい世界がそこに実現するからであります。私たちの人生における困難に対するうめきは、栄華に向かう旅路の一つの通過点にしか過ぎません。ではこの栄華、グロリフィケーションというのはどのような状態のことなのでしょうか。栄華とはキリストの栄光のありさまと同じに変えられる、キリストと同じになることはありません。私たちは神ではありません。作られたものですからキリストは神です。ですからキリストと同じになることはありません。でもキリストと同じ姿に変えられるという最終的な段階にある これは救いの完成のことであります。そして私たちは実質的な意味における神の相続人、キリストとの共同相続人となるのであります。また別の言葉で言えば、栄華とは罪と悪とその一切の影響から私たちの体と魂、そして霊のすべての面において余すところなく解放されることであります。つまり私たちが清くなることができるということであります。現在聖化の段階にある私たちは完全に清められていないために、私も自分のことを思うとそうなんですけども、本当に罪を犯してしまうことがあります。でもこの栄華の段階に入ると、全く罪から、そのような罪から解放されることができるということであります。その時私たちは罪のあらゆる有害な影響、すなわち人を汚し汚染するあらゆる影響から完全に解放されることになります。その時私たちは完璧な状態で清められるのであります。そして私たちは完全にキリストイエスに似たものに変えられるのであります。キリストは父なる神の右に座しておられ、すでに栄光を受けておられます。神の子とされている私たちも、やがてその栄光に預かることになるのであります。そして私たちの受ける栄光は、クリスチャン生活において受ける他のあらゆる祝福と同じく、私たちがキリストと結び合わされた結果として生ずることになるのであります。そして栄光の体に変えられる栄華こそが、この私たちクリスチャンの救いの究極的な目的なのであります。いつかイエス・キリストと顔と顔を合わせてお会いする時に、私たちは完璧に清められてキリストに似たものに変えられるのであります。パウロは今日の御言葉で、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えますと言っています。ここでパウロが言っている今の時とはいつのことなのでしょうか。クリスチャン以外の人々にとって、今生きている人生とこの世界が唯一の人生であり唯一の世界であります。そのような人たちは時計やカレンダーによって知ることのできる時間のほかは何も知りません。その人たちのものの見方は、今の世の中、現在あるもの、目に見えるものによって制限されています。その人たちはこの世に生まれて、この世で生活し、そしてこの世から出ていくだけであります。そのような人たちにとって、この世がすべてであります。未来に何の希望もない世界なのであります。 そのような人についてパウロはエペソ人への手紙2章の12節において次のように言っています。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあっては望みもなく神もない人たちでした。しかし私たちクリスチャンは違う見方をします。私たちクリスチャンはこの世の人たちにはできないような方法で苦しみに対処することができるのであります。神の御言葉である聖書では、その時の流れが永遠なる神の目線で区切られています。私たちクリスチャンは今の時について話をするとともに、その後に来るものについてもお話をします。だからクリスチャンの告別式におけるメッセージは、その亡くなった方と再びお会いすることができる日を楽しみにしているということができるのであります。その方の肉体は死んでも、イエス・キリストの福音を信ずる信仰によって、その魂と霊は父なる神の身元で生きています。私たちは永遠の時の流れの中で、その流れに比べると本当に短い別れの期間の後に、神のおられる天の御国で再びその人とお会いすることができるのであります。その方の肉体は死んでも、イエス・キリストの福音を信ずる信仰によって、天の御国でその人の魂と霊は生きているのであります。実際主イエスは次のように言われました。これはヨハネの福音書の11章の25節26節であります。この御言葉は私は本当に力のある御言葉だと思っています。もう死に直面している人にも語りかけてくださる御言葉であります。主イエスは言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。永遠の命についてこれ以上の御言葉はないと思います。今日の御言葉でパウロの言っている今の時というのは、今現在の一時的な時のことではありません。ここで言われている今の時というのは、今私たちが生かされている時代、すなわち主イエスが復活されてからもう一度おいでになる時までの期間のことを言っているのであります。パウロがここで言っている今の時は、パウロが死ぬ時に終わるものではありません。この今の時が終わるのは、やがて後に新しい時代が来る時であります。これが聖書の中で書かれている分割の原則であります。 この原則は新約聖書はもちろん旧約聖書の中にも見られます。旧約聖書の生徒たちは多くの場合にメシアが現れる前に到来するはずの時代、すなわちその時代を待ち望みながら生きてきました。実際神により選ばれた民であるユダヤの人たちの中でもイエス・キリストがメシアである救い主であると知り信じ、新約聖書が神の御言葉であることを信じているメシアニック中の人たちを除いて他のユダヤ人たちは今でも救い主が来られるのを待ち望んでいるわけであります。実際には救い主メシアであられるイエス・キリストはすでに一度この地上に来られました。それはイエス・キリストの初めて臨むと書いて初臨と呼ばれています。そしてその時に救いの御業がなされて義人がなされたのであります。ですから私たちクリスチャンおよびメシアニック Jew の人たちは旧約の人々が待ち望んでいた来たるべき時代がすでにやってきていることを知っています。そしてイエスがこの地上に降誕されて始まった新約の時代に生かされている私たちはメシア到来後の時代をさらに超えた未来の時代の始まりであるキリストの再臨を待ち望んでいるのであります。パウロは今日の御言葉で将来私たちに掲示されようとしている栄光と言っています。パウロが言っている将来掲示されようとしているものとはこの世の終末のことであります。それは別の言葉で言えばその後にやってくる時代が始まる時であります。それこそ聖書全体が待ち望んでいる大きな出来事であります。私たちの先祖であるアダムが神から禁じられていた善悪の知識の木から取って食べたことによって罪を犯しました。そしてその後で生まれた人々、私たちも含めてその人々はその罪のゆえに霊的に死んで神から引き離されてしまいました。憐れみ深い神は創世記の3章15節においてその時すでにこの世の終わりにおいて回復がなされることを約束してくださっておられます。そこには次のように書かれています。私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これが大いなる約束であり、聖書全体は、旧約聖書も新約聖書も、この実現を待ち望んでいることになります。そしてそれは、2000年前にあのカルバリ山の十字架の上で、御子イエス・キリストによってすでに行われた歴史的な事実であります。 そしてそれこそが将来主イエスキリストが再臨されるときにその救いが完成されることになるのであります。それこそがその人類史上最大の出来事であるということができます。そしてこれは新約聖書の教えの中でも極めて重要な部分であり、かつクリスチャンだけが知ることができ体験し味わうことのできる慰めの大きな鍵を握る部分であります。聖書によると来たりつつあるその日、主イエスが再臨される主の日が今の時の終わりとなります。現在の時代、今の時には終止符が打たれ永遠が導入されます。そして終わりのない神が完全に支配される栄光の時代が始まるのであります。私たちクリスチャンは単にこの栄光を信じているだけではありません。神の恵みによってすでにこの栄光の前味を味わう特権が与えられているのであります。私たちは御霊の証を得ており、私たちのうちにすでに子としてくださる御霊が与えられています。この御霊によって栄光を知り、私たちはそれを確信することができるのであります。御霊は私たちにこの真理を明かしてくださいます。それとともに御霊は私たちに対してこの真理に証印を押してくださるのであります。御霊はこの勝利の御業の保証であられます。今日の御言葉でパウロは今私たちがどのような苦しみに遭うときにもこの栄光の希望をしっかり持ち続けなければならないと言っているのであります。あなたがクリスチャンであれば必ず栄華されます。その時に私たちはよみがえって主イエスと共に神の御国で永遠を過ごすことになっていくのであります。昨日も今日もこの今の時であり、この現在の時代であり、それは過ぎゆく世でしかありえません。私たちにとって大いなる現実はむしろ来たりつつある栄光であります。それは時の終わりであり、私たちが今迎えつつあるのは永遠の状態であります。永遠というものには終わりはありません。皆さんは100万年先のことを考えることができるでしょうか。この永遠というのは、この100万年先をさらに100万倍加えてもまだ足らない時の流れなのであります。そのことをヤコブはその手紙の4章の14節で次のように言っています。あなた方には明日のことはわからないのです。 あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧にしすぎません。そのように私たちの人生はこの永遠に比べたら無に等しいものであります。この現在の世界は過ぎ去っていくものであり、一時的なものであります。そして後にやがて来るのは現実であり、永遠に続く世なのであります。私たちはその永遠に続く世を神と共に、私たちの創造主である神と共に生かされていくのか、あるいは神のいない世界でその永遠を暗闇の世界の中で生かされていくのか、そのどちらかなのであります。だからパウロは言うのであります。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。祈りましょう。天のお父様、この御言葉にある栄華の希望を心より感謝いたします。私たちはキリストの再臨を待ち望んでいます。私たちはそれぞれの場所で、それぞれに与えられた作られた目的を果たしていくことができますように、御霊と御力で私たちを満たし、神の国の御用のために私たちを用いてください。あなたの御臨在を心より感謝し、キリストイエスの御名によって祈ります。アメン。